県の知事になる感想が2019年も最初の無事迎えることができて感謝いたします。この1年の歩みを祝福してくださいますように。1年の歩みも1週間ごと区切られております。その最初の日にあなたとお会いし、御言葉を与えられて1週間を過ごし、また新しい思いで次の日曜日を迎える、そのような繰り返しをこの1年も滞りなく無事に、また喜びと感謝を持って守ることができるようにお守りください。説教者をいつも帰って聖霊を与え、聞いております者たちの心を開き、御霊の導きをお願いいたします。西谷教会を祝福してくださいますように、この地に対して福音宣教の責務を負っております教会ですが、いろんな方法やいろんな手段を用いてこの地域に住む方々にあなたの真理を少しでも多く語り続けることができるようにお迎えください。西谷教会に召し集められた私たちは、このところでも選ばれた聖なる民としてあなたの前を力強く歩み続けることができるようにしてください。どうか一人でも多くまた新しい兄弟姉妹をこの群れにお与えください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日はヨハネによる福音書第20章の24節から31節までを朗読いたします。新約聖書の210ページです。新共同訳聖書によれば、新約聖書210ページヨハネによる福音書第20章24節から31節まで朗読いたします。12人の一人でディドイモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵をかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。キリストが復活なさったのは昨日日曜日の夕方でありましたけれども、それから8日だった、つまり翌週の日曜日、同じ時刻、夕方に弟子たちに現れた、弟子たちが集まっていたところに現れたと記されております。その時に前の週に不在であったディディモと呼ばれるトマスが8日目の 弟子たちが集まっているところにはいたと記されております。なぜトマスがこの前の週に不在であったのかは福音書には記されておりません。ヨハネの福音書は全て細かな情報を私たちには語っているのではありません。ディディモというのは双子という意味であります。その兄弟のことは一切わかりません。またトマスについてはヨハネによる福音書では3回登場いたします。11章の16節とここと21章の2節で、他の福音書またマルコ・ルカにはトマスの名前は12弟子のリストの中では出てくるのですけれども、彼がどういう言動をしたのかは一切記されておりませんのに、ヨハネの福音書では3回も出てまいります。それだけヨハネ、著者ヨハネはこのトマスに近い関係、近い位置にあったと考えられております。このヨハネ福音書 3回出てまいりますけれども、特に11章16節では既に私たちは学んだところでありますけれども、このトマスはイエス・キリストの御言葉を全然理解していない、話の流れにそぐわないでとんでもないような突拍子もない発言をしているということを申し上げたことがありますけれども、それは今日で言えばこのトーマスは正確に歪みがあったというふうに解釈する解釈者もおります。けれどもそこまで言えるかどうかは分かりませんけれども、十二弟子の中では特に卓越した人物、あるいはイエス・キリストから特別に目をかけられていた人物であったとは思われません。しかし逆にまたですね、トマスを私たちは過小評価してはいけないのではないかと思います。今日は使いませんでしたけれども、賛美歌243番には疑い深いトマスというふうに出てまいります。ですからトマスというのは常に疑い深い人の代名詞のように使われることがありまして、でそしてその場合、疑い深いゆえにトマスとの信仰、トマスというこの弟子は落第生あるいは劣等生のレッテルを貼られることがしばしばあります。で今日皆さんとご一緒に学びたいのはそうではなかったということであります。彼は疑い深い人物の代表者であって、でそれにキリストから遠いところに存在したというのではない、むしろその疑い深さというものが決してマイナス評価されることはないし、むしろその彼が他の弟子に増して素晴らしい立派な私たちが見習うべき信仰を告白した、このことを私たちここで見なければならないと思います。イエス・キリストは8日の後にこの弟子たちの集まっているところに入ってきたというふうに書かれているように思いますけれども、ですからこの1週間イエス・キリストの行動はわからないというふうによく言われておりますけど、私はそうは思っておりません。キリストは天上に登っていかれるまでの間、使徒言行録によれば40日間あったのですけれども、その間私は弟子たちを集めて、そして短期ではありますけれども集中講義をなさったのではないかと思います。 キリスト教の神髄というのは、それは40日も叩き込まれれば十分だと。何年も何年も長い間研究しなければ、その神髄に達することができないというようなものではないと思うのです。40日間、イエス・キリストは弟子たちを教えられた。ですからこの1週間もおそらく弟子たちを手取り足取りして教えられたのではないかと思っております。ところがトマスは不在でありました。なぜ彼がいなかったのかは先に申しましたように理由は分かりません。8日経って彼は弟子たちのところに戻ってきました。そしてそのトマスは他の弟子たちに言い放っております。自分はイエス・キリストの手の釘、あるいは脇腹の釘跡に、傷跡に手を差し入れてみなければ決して死にない、決してという言葉が付けられておりますように、それは強い表現です。彼は自分がイエス・キリストの傷跡に手を入れてみるのでなければ、触れてみるのでなければ、決して断じて死にない、大変強い調子で言っております。誰が何と言おうと、自分の目で、自分の耳で、自分の手でキリストが復活なさったということを確認するのでなければ、私は決して信じられない。私たちは信仰問題に関してこのような言葉をよく言うものだと思います。自分は決して死んない、決して信じられるものではない、断固信じない、誰が何と言おうと私は死んない、このように言うものだと思います。けれどもそういうこのトマスの言葉といいますのは、それは何も得意なものではないと思います。私たちは疑うからこそこの世を生きていけるんだと思います。赤ん坊のことを思い出してください。赤ん坊は何も疑いません。でその赤ん坊をこの世にほっぽり出したらどうなるでありましょうか。たちまち誘拐されるか、あるいは事故に遭ったりするか。私たちがこの世界を無事何とか今まで生きておりますのは疑っているからです。これは目の前にあるような美味しそうな料理であるけれども、これはひょっとしたら腐っているんじゃないかと疑うことなしにパクパクと何でも食べておりますと、まあ、たちまち下痢をしてしまうのではないでしょうか。疑うということは、それは人間に与えられている一つの能力、才能であると言っても言い過ぎではないと思います。私たちはこのように当たり前のことを疑ってみなければ進歩はないという、そういう世界に生きておりますね。この前、昨年ノーベル賞を受けた本庄さんは、教科書を疑えと言われて、皆さんも、そうだそうだと思われたか、いや、それを聞いてびっくりしたか、私は分かりませんけれども、私は大変同感でした。教科書に書かれてあることを、あるいはみんなが当たり前常識だと言っておりますようなことを、鵜呑みに、理解、鵜呑みに、それを取り込もうといたしますと、そこには大失敗が起きるし、それどころか学問も研究も進歩いたしました。ですから日常生活の中で疑うということは、決してこれは邪悪なこと、悪しきことではありません。むしろ私は才能だと思います。ところが宗教問題に関して疑うとダメだという人がおります。何でも疑わないで、単純に赤ん坊が 言うことを聞くように神様の言葉を読み取らなければダメだ。そんなあり方というのは、それは劣等生のすることだ。で、こういうですね、考え方を持っております人、あるいはそういう発言する人がおります。ですから自分は疑い深い人間だと。宗教問題、神様との存在とか、あるいはイエス・キリストの救いの技とか、そういうものに対して疑うから、自分は神様から罪人だと断罪されて滅ぼされても仕方がないというふうに考えている方がおられます。でけれどもですね、そうであったでありましょうか。イエス・キリストはこのトマスに8日目に現れてくださいました。そして自分の体にある手の傷、あるいは脇腹の傷をにですね、触れてみなさい、手を差し入れてみなさいというふうにまでおっしゃいました。これは前のところで、先週私たちがイエス・キリストの御言葉を聞いたのと同じでありまして、キリストご自身から積極的にご自分が城を打ち倒して復活なさったのだということを見せようとしておられます。キリストの復活は、これはごくごく一部の人にしか知られないこと、あるいは特殊な才能を持っております人々にしか見せられないことではなかったということですね。弟子たちの全員に、このトマスにも同じようにご自分の体に触れさせて、私は確かに復活したのだと、死から蘇ったのだということを明らかにされてもらいます。それに対するトマスの応答を見ていきたいと思います。トマスはもうイエス・キリストの体に触れようとはしません。見ただけで十分であった。これがまず彼の信仰ですね。それまでは自分の手でイエス・キリストの傷跡にそれを差し入れてみなければ私は決して断固死にないと言ったんですね。で、そういうトマスが今やその言葉を翻して触れもせず、キリストの言葉を聞いただけで、そしてキリストの復活の姿を見ただけで信じているということです。そして彼の信仰はどういう信仰であったのかというと、私の主、私の神であるとこのように告白をしている点、キリストはまさしく神であった、これはトマスの信仰なのですね。イエス・キリストが神のような存在、あるいは神そのものであったから、キリストは復活なさったのだ。復活の主、イエス・キリストを信じるというのは、もし人間がただ復活したというだけならば、蘇生した、一時息を吹き返したというだけを信じたということになります。もちろんそれも奇跡ではありましょうけれども、しかし、それだけのことと言ってもいいと思います。ところがトマスは、イエスが、キリストが復活したのは、キリストが神であったから。キリストが単なる人間にとどまらずに、神ご自身であるということ。神とは、それは、突然生まれてきたような神じゃなくて、永遠の昔から存在し、しかもあらゆることをなすことができ、あらゆることを知っている、そのような神ご自身であったからこそ、キリストは復活したのだ。私たちが復活を信じることができないという一つの理由は、それはキリストが神であるということを信じようとしないからなんですね。ただの人間、ただの宗教的 偉人、あるいは賢い人というふうに考えるだけ、あるいはキリスト教という宗教の階層と見るだけだから、イエス・キリストの復活まで受け入れることができないんですけども、しかしキリストを神として信じる、あるいは神として認める、その時にはですね、そういう方であるならば死に対して勝利して復活なさることは当たり前のことだ、このように導かれていくということであります。この点でトマスの信仰は他の弟子たちにはるかに抜きんでて、素晴らしい信仰に到達しております。決して私は死にないと言っておりましたそのトマスが、今やイエス・キリストを神と信じて告白して、神だからこそキリストが復活なさったのだという信教に至っております。これこそキリスト教の真髄なんですね。私たちは単に過去、ある一時期にキリストという人が何か知りませんけども復活したということを信じているわけじゃないのです。神としてのキリスト、もちろん同時に紛れもなく人間ではありますけども、神であり人であるイエス・キリストだからこそ復活することができたし、復活ということが可能であったし、キリストが復活したということは何の不思議なことでもない。これはキリスト教信仰なんですね。だからキリストは神として復活なさる力を持っておられますから、そのキリストを信じてキリストとの交わりを持つ私たちも、神としてのキリストの道からを、復活のさせる力をいただける、つまりキリストを信じるならばキリストと同じように私たちもよみがえることができる、これが私たちの最も基本的な最も大切な信仰ですね。でトマスはその信仰にここで至っているということです。おそらく他の弟子たちはまだその段階に達していなかったので、キリストはなお30日間弟子たちを訓練しなければならなかったのだと思います。でもトマスは一瞬のうちにこの信仰告白に至っております。彼は疑い深いトマスと言われておりますけれども、疑い深いトマスではありましたけど、その疑い深さを突破している、突き抜けていると言ってもいいのではないでしょうか。疑い深いことは、それは私にとっては恥ずべきことでもないし、あるいはマイナスの要因でもないし、否定しなければならない性格でもありません。ただそこに留まっていることだけが問題であって、疑い深いトマスだからこそ目の前にイエス・キリストを見たときに、我が主我が神と告白せざるを得なかった、それから飛躍せざるを得なかった、いや深い飛躍することができたのだと思います。イエス・キリストご自身、そのように弟子たちの前に現れて、トマスの前に現れて、そして彼らのそのモヤモヤとした疑い深さであり無知であり、そういうものを打ち砕いて弟子たちのに信仰を導かれた、このように言うことができるんだと思います。疑い深いと言われていたトマスが、誰でも明確な、あるいは鮮明な、そして優れた信仰を告白することができている。私は疑い深いということは信じるということの妨げにはならないどころか、それを突き抜けたら、その疑いを突破したら、その時にその信仰のありようというものは誰もがびっくりするような、驚愕するような 信仰に至っている、至ることができる、そういう可能性があるということでありまして、疑い深さは、また信仰の妨げにはならないんだと思っております。疑い深い性格の人が決して神様を信じることができないなどとは私は思ったことがありません。自分自身がそうだからです。私はほど疑い深い人間はないと思っておりますけども、この疑い深い人間がイエス・キリストを信じることができるというのは、これはもう驚くべきこと、奇跡以上だと思っているんです。そこまで神様は私たちに働きかけてくださる方であります。さて、もう一つのことを皆さんに申し上げなければなりません。イエス・キリストはトマスに言われました。私を見たから信じるのか、見たのか。信じない、見ないのに信じる者は幸いである。この言葉もよく誤解されているんですね。見たから信じた。それは見ないで信じるよりも劣っている。こういうふうに考える人たちがいるんですね。だから見ないで信じるべきだと。いや、そうじゃないんですね。トマスも他の12人の弟子たちもキリストの復活を見たんですね。見たから彼らは信じたわけです。弟子たちの信仰が劣っているなどという人は誰もいないと思います。なぜならば彼らの信仰が最も基礎になって、あるいはそれが出発点になって、キリスト教会の信仰がこれほど全世界に広まっていたのではないでしょうか。彼らは、私たちはイエス・キリストの復活を見たという目撃証言を地の果てまで述べ伝えていきました。だから見て信じるということは、それは見ないで信じるよりも劣っているとか、あるいはだらしないとか、それはつまらないとか、そんなことは決してありません。キリストもおっしゃっているわけですね。見ないのに信じる人は、見て信じる人よりも優れているなどとは言われておりません。ただ幸いだと。心の貧しい者は幸いであると言われたあの言葉と同じ言葉です。心の貧しい者は幸いであるという心の貧しいというのは、それはありえないようなあり方ではないんですね。イエス・キリストはそれが全ての人の共通の状態だと。みんな人間の心としては心が貧しいんだと。ただそれに気づかないだけなんですね。でも心が貧しいということを気づいた者たちが幸いである。そのことをここでも、そのキリストのおっしゃった原則をここでも当てはめることができるんじゃないでしょうか。見ないで信じる、これは私たち自身そうでなければならないんですね。そうであるしかないんです。キリストをもうこの目で見ることはできませんから。でも見ないで信じるものは幸いである。この幸いは誰もが経験することができるもの、あれ経験しているものなんですね。誰もが見ないで信じるしかないわけですけれども、それは幸いなことだとキリストは祝福を語っておられるわけでして、見て信じるということと比較してどうのこうのおっしゃっているわけではないんです。実際本書の目的というところがありまして、そこにはですね、いっぱい書かれていないこともあるけれども、しかし肝心なことは書いた。どうしてかというと、それを読んであなた方がイエスは 神の子メシアであると信じるためである、また信じてイエスの名により命を受けるためであると書かれてありまして、福音書を読んで信じることができるものは幸いだと。だから私たちは、まあ大抵の人はですね、見て
信じる、
まあ、その方が可能性があると言って奇跡を見せようとかですね、あるいは自分は神を見たいとか、あれ特別な経験をした、もう無我無中、あるいは無意識の状態になってもうですね放越にふけるというような歓喜の状態を経験したいと、そのようによく言われる方があるわけですね。でけれども私たちは、私自身もそう思うんですが、そういう特別な経験などする必要がない。むしろ聖書を読んで、ヨハネの福音書を読んで、その書かれてありますところからイエス・キリストを信じることができるようになることはあなた方は幸いだ、だからあなた方はこの道を来なさい、このようにキリストはここでおっしゃっているんだと思います。決して比較しているんじゃありません。弟子たちは見て信じたんです。でも私たちは聖書を読んで信じるわけです。でも信じ、そのようにして信じることができることはあなた方は本当に幸いです。誰もがそのことに気づくことができるなら、信じることができるということに気づくならば、それは心の貧しいものは幸いであると言われたと同じように、私たちもこの幸い祝福を受けることができる、このようにおっしゃっているんだと思います。最初にもしました、疑い深いということは決して消極的な否定的な意味で語られているのではない、それを突破することができる、そしてそれを突き抜けたら誰よりも卓越した識字即興信仰の最も大切な真髄にまで至ることができるんだと。疑い深いということはその点では一つの賜物、一つの利点、一つの贈り物、ここに考えてもいいんだと思います。疑い深いと自分ご自身を持っておられる方はそのように決してネガティブに自分の性格を捉えない方がいいと思います。必ず神様は私たちをキリストを信じるように導いてください。トマスがそのいい例です。お祈りいたします。天の父よ、私たちは今日も聖書を紐解いて学ぶことができまして感謝いたします。トマスは時々弟子たちの中では私たちの学ぶべきところのないような、そういうような弟子、価値のないものに見なされていることがありますが、決してそうではありません。トマスと同じように私たちも疑い深さは持っておりますけれども、トマスはその疑い深さを乗り越えてキリストを信じることができました。もちろんそのためキリストはご自身を表してくださったという御業に預かったのですけれども、彼は信じることができました。私たちも疑い深いのですけれども、信じることができます。しかも見ないで信じる道が私たちに与えられております。それは誠に幸いな道であります。どうぞ私たちはこの道を喜んで、また希望を持って進んでいけるように、これからも聖書を熱心に読み、聖書を共に学んでいくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それでは賛美歌を歌って、その後聖餐式に移りたいと思います。賛美歌276